今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生よろしくお願いします。
はい、いやこちらこそ。
いや今月のテーマも、まあ、この自分ではなかなか気づけないけれども、実はまあ落とし穴といいますか、
そうですね。なんかちょっと身近に起こりそうなお話ですね、今回ね。
では早速参りましょうか。今月のテーマ、大きなお世話相談始めますということです。ではまず池田さんの方から相談内容をお願いします。
はい。60代女性からの相談です。老後の資金として2000万円が必要との政府見解がなされて久しいところですが、先日、久しぶりに会った友達からこんな話を聞きました。彼女によると、隣に住む70歳の女性が、1000万円を投資して、年 6% の配当を永久に受け取れるようになったから、老後の心配がなくなった、ということでした。その方は年金収入で、つつましく暮らせばなんとかなるのですが、少し贅沢をすると、その1000万円の貯蓄を取り崩さなければいけないので、我慢の生活をしていたそうです。しかし、1000万円の 6% である60万円が受け取れるようになったので、生活が楽になり、老後の心配もなくなったのだそうです。これは、出資者がある会社からレアメタルの磁石を利用した磁気ベルトという商品を1000万円の価格で購入して、その会社がその商品を投資者には渡さず、第三者にレンタルして、そのレンタル料を徴収して、そこから出資者に年 6% の配当を支払うという、いわゆるレンタルオーナー制度の仕組みなんだそうです。で、私の友達は500万円を自分が負担するから、私が残りの500万円を負担して、レンタルオーナーに共同でならないかというものでした。この誘いに乗った方がいいのかアドバイスをお願いしますというメッセージいただいてます。
はい、まあ、ご友人と自分で500万円ずつ出して、まあ、年 6% の配当を永久に受け取れるようになろうというお誘いに対して、対馬先生はこの時どのようなアドバイスをされますか。
もうね、即断です。今回のケースではお金を出資すべきではない。これは結論ですね。
おお、結論早いですね。どうしてそう早く結論が出るんですか？
今回のね、この商品のレンタルオーナー制度がね、詐欺とかそういった問題ではなくてですね、これ必ず経済的に破綻するのが必然だからなんですよ。
どうして必然と言い切れるんですか？
はい。これね、3つの側面から理由付けいきますね。
はい。
まずその市場なんですよ。この磁気、磁気ベルトというやつのね。
はい。
磁気ベルトって皆さんの周りにあるドラッグストアとか量販店にもありますよね。
あります。
よく見かけます。
で、いろいろなメーカーあるでしょ。
はい。
これね、市場はもうすでに飽和状態なんですよ。それでね、市場が飽和するってどういうことかなって言ったらね、これすでに流通している商品で消費者はもう目いっぱい購入してるっていうことなんですよ。だから新規参入しても売れないことを意味するんですよね。
じゃあ今回1000万円もする高額商品のレンタルなので、通常の磁気ベルトとはちょっと異なるよという理由で取引がされるという可能性とかもないですか？
そこでね、第二の視点が必要なんですよ。その商品の特性、これ考えてみなきゃいけない。まずね、二つのことを理解してほしいんですよね。まず第一はね、人気商品が出ますよね。バーッと売れる商品、だけどね、必ず模倣品出るでしょ。
人気商品を真似したものが出てきますね。
一旦ブームになった商品でもね、似たような商品がすぐ市場にね、しかもね、元々の本家よりもね、安い金額で出回るんですよ。
よくありますね。
そしたらね、すぐ売れなくなっちゃうでしょ。
そうですね。
そしたらね、これ防ぐにはどうしたらいいですかって。これね、手段があって、特許が有効なんですよ。まあ、特許って言っても実用新案とかも含めてね。だけどね、磁気ベルトについてはね、特許の宅配はこれ、皆さんも聞いたことあるような会社がね、もう独占してるんですよ。だから特許の宅配ってのはこれ考えられない。
なるほど。特許を取って、これ人気商品になるぞっていう可能性もそもそも低い。
そうそう。だから2番手のやつがね、出て、その商品が仮に売れたとしても、次の商品によって結局売れなくなっちゃうよっていうこと。それからね、第2はね、その商品にどうして高価な価格がついてるかですよ。で、今回の場合ね、ズバリレアメタルでしょ。 はい、まあ、レアメタルって、まあ、貴重な金属って意味だから、まあ、高いということですよね。
はい。
だけどね、考えてください。磁気ベルトって何なのって言ったら、磁気で、まあ、血流を良くしたりするやつでしょ、
はい、
そしたら、磁気の強さだけが問題となるはずでしょ、
そうですね。
レアメタルって、磁気ベルトのね、機能向上には何にもつながらんのですよ。これね、まだわかんない。例え話で言ったらこうです。高校野球ありますよね、
はい。
高校野球って木製のバットじゃなくて金属バットでしょ、
うん、
その金属バットを純金で作ったと考えてみてください。
ああ。
な、簡単でしょ。まずね、重くて触れないでしょ。
めちゃめちゃ重いですよね。
ボールに当たったら、バット自体が曲がっちゃうでしょ、はい、つまり使えない。うん、つまり、そんな、はい、なんていうかな、純金で作った金属バットって売れないでしょ、
そうです。
はい。
するとね、今回の商品の特性からね、人気商品って仮に一回なったとしても、うん、あっという間に市場から退場することになっちゃうんですよ。
なるほど。今回3つの側面からということでしたが、うん、第3の視点というのはどういうところでしょう、う
ん
う
ん、これね、6% の固定配当なの。
はい。
必ず 6% 保証しますってやつよね。
うんうんうん。
だけどね、6% の配当を売るためのね、商業活動をね、考えてみてください。
うん、
宣伝広告費かかりますよね。
はい。
それから製造費。
はい。
それから人件費。
うん。
さらにはね、レンタルするわけでしょ。壊れた場合の修理費や代替品の用意を考慮するとね、レンタル料はいくらになると思います？
どのくらいになるんでしょう。まあ、そのもろもろのコストを考えて値段が決まるってことですね。
うん、そうそうそう。まあ、似たような商品で考えたらね、30% 絶対に超えますよね。
へ
え。じゃあこれがね、1万円の 30% はまだいいですよね。
そうですね。
1000万円の 30% でしょ。
はい。
300万円ですよ。
いやー、高額ですね。
ね、そんなに使うの、なんていうかな、はい、その市販のやつと変わらない機能であって、
はい、
300万円でレンタルするメリットって、どこにありますかね。
いやー、なんか足りないですね。
さらにね、うん、配当、これが固定ということ。永久にってとかも、これが問題なの。
はい。
今回の磁気ベルトが、永久に、しかも拡大的にね、どんどんどんどんヒット商品になることなんて考えられないでしょ。
なかなか考えづらいです。
ということはね、破綻するのは目に見えてるんですよ。
なるほど。
実はね、今回の相談は最近の相談じゃなくて、はい、結構前の相談なんですよ。
あ、そうなんですね。
これね、最近マスコミで騒がれてるね、ジャパンライフの事件の相談だったんですよ。
あ、そうなんですね。
一応ね、そのジャパンライフのその代表者とね、うん、あの方にかかっている嫌疑っていうのは詐欺罪なんだけど、詐欺をね、詐欺罪が成立するかどうかっていうのはちょっと資料がないので私にはわからないです、はい、
うん、
だけどもね、同社が行っているこれ予託商法っていうんですけども、これ少なくとも破綻が必然ですね。だからね、お金を出した人、投資者の方ね、ほとんどの人がね、経済的な損失をね、被っていると思いますよ。
そうか、確かにこうなんか何千万円を投資してしまって今本当に後悔しているっていうインタビューもテレビであってますからね。でも今回の相談者の方は、その当時対馬先生のアドバイスを受けて投資を思いとどまったと。
そうなんですよ。
これはまあ運がいいというか、正しい判断だったなと思
います、ね。うん、これね、まあ正しい判断というか、ね、重要なのね、はい、運が良かったの。
うん、
それなんでかったらね、
はい、
この種の事件に知識がある弁護士に相談してくれたら、はい、今みたいにね、説明するわけ。そしたらさすがにね、うん、思いとどまるわけ、
はい。
だけどもね、ほとんどの人が弁護士のところに相談来ない。
そう。もう相談せずに、それこそ投資をしてしまう。
そう。
そうなんですね。やっぱこういう投資の話って、意外と身近にあるんですよね、
うん。
うん。意外と身近にあって、それで、あ、なんか危険だなって、旗から見てると分かるんですけど、でも、投資しちゃう人って、やっぱりいて、で、また、いろんな種類があるから、判断も難しくて、どうしてまたこう、投資したりとか、こう、判断難しかったりするんですかね。
これね、まあ、なんちゅうかね、勧誘する方。
はい。
これがね、上手なのよ。まあ、こう、難しい言葉で言うとね、
うん、
行動経済学にいる損失回避行動。
はい、
まあ、人間のね、なんていうかな、差がよね。根本的な。
損をしたくないっていう。
そうそう。その差があるから、それを巧みにね、利用されてるんよ。
なるほど。
それでね、今これ、はい、こう、聞いてる人とかね、
はい。
一言だと思うと思うよ。
まさか自分は、って思うでしょうね、うん。
だけどね、僕のね、今までの経験から言ったら、それはね、あなたが、あなたたちのリスナーの方ね、
はい、
リスナーの方が、この種の投資話をね、持ちかけられなかったからよ。
う
で仮に持ちかけられたとしても、その時にたまたまお金が用意できなかったとかね。だからほとんどの人が、まあ手元にお金があって、その運用方法に悩んでると。そしたらそういう話が来ましたと。乗っちゃうわけよ。
幸せな悩みのような気もしますけどね。手元に、
それだけのお金があるっていうの。投資できるお金があることは一つ。
そう。それはそれは幸せな悩みな感じもしますけどね。幸せですけど、ま
あ、だからこそ、このお金を減らしたくない、うん、増えたらいいなと思ってるとこに、ね、年 6% 確実に入るよって言われると、
ちょっとね。
それも、だって知ってる人から基本的に勧誘されるから。
そうなんや。身近な人から勧誘されるってこれミソなんや。
そっか。あなたが言うならっていう気持ちもあったりしますもんね。うん、
いきなりね、ピンポーンって来てね、そういったその、何々会社のものですけどとかいう人からは、騙される人は少ないや。
そうですね。
こんな風に儲けてるんだけど、あなたもちょっと話聞いてみないから始まるね。
ああ。この人が言うならちょっと聞いてみよう。そして、言葉巧みに勧誘され入ってしまうっていう。怖いですね。
これね。はい。本当にこれね、なんで安易に相談するのかっていうのね。
はい。
もう皆さんお分かりだと思う。だけど本人は分からない。そこでね、私なんかこういった被害を防げ、まあ被害をね、防ぎたいと思う立場にいるので、はい、実はこう私たちの仕事っていうのは、
はい、
自分が被害に遭いましたという人の相談しか基本的に受け付けない。そうじゃなくて情報は手に入らないから。だけどね、はい、この種のもう被害がもう後立たんわけよ。
そうです、
ね。じゃあどうしたらいいのか。
はい、
周りにおる人が、あの人変なことしてるよねと、こんな勧誘受けたんだけどどうって、それをね私のところに持ってきてくれたら、私の方がいやそれ明らかにおかしいですよって、で本人にその弁護士の話したいと言ってるとかね、もしくはこういった質問してみてくださいって、そしたらハッと目が覚めるよとか、そういうようなアドバイスをするという場面をねちょっと設けようと思って、
はい、それが今回先生が始められたボランティア活動。
そうなんですよ。はい、まあ、その自分の相談だったらね、ちゃんと有料相談できちんとやるけども、はい、他の人の相談でしょ、それね、無償でやるしかない。
誰かのためにおせっかいでやってるってことですもんね。
まあ、まあ、大きなお世話だ
ね。それが今日のタイトルだったですもんね。
だからね、そういうことなんです、
ね。先生、具体的にはどのようなことをされてるんですか、
ね、これ今、ラジオ放送っていうのが、毎月月末の火曜日にやってるんだけど、
はい、
この後の時間、
はい、
でね、午後1時から2時までの間なんだけど、はい、このおせっかいをする人からの相談を受け付けてます。
はい。
まあ、それでまあ、その、私の方もこれ無償でやりますということなんだけど、まあ、ちょっと時間の方を限らせてもらいますという形でやってます。
はい。
そうですね。まあ、本当に周りの人がちょっと危ない勧誘に乗ってそうけれども、はい、誰に相談したらいいかわからないという方はぜひ対馬先生の方にご相談していただきたいですね。
だから自分のことだったらお金払うのあれなんですけど、なんかほら誰かのために動く、知り合いとかのためにわざわざ聞いていくらお金を払ってまでしないけど、先生が無料で相談になって乗ってくださるんだったらってなりますよね。
はい、ぜひ今相談したい方は先生の事務所にお電話してください。
はい、
電話番号は 097-574-9075 です。 097-574-9075 です。はい、ということで今回は、まあ、危ない投資話だけれども自分ではなかなか気づけないということですから、はい、ぜひ周りにそんな相談がちょっと来てそうだな、その投資しそうだなっていう人がいたら、ぜひおせっかいをね、対馬先生と共に、していただければと思います。対馬先生こんな時どうなるの、この時間はつくみのつ普通の島、対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに伺っていきました。対馬先生ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
社長、これ、どげんするんかい？
わしに言われても、どげんこげんならんのじゃ。
こんな時は。
対馬。